自己実現のために自分が居場所を失わない、それで精一杯で、実は本当に今ここにおられるイエス様をお迎えさせてください、そういう心に本当になっているだろうか。そしてまたそのことを分かち合いましょうそういう開かれた心、何よりもイエス様は共に一緒にそう願っておられるのを、自分一人でいろんなことをしてしまって、イエス様ともまた隣人とも分かち合うことをしていない、コンサートにたくさんの人が来ても挨拶はするけども、どうですか、よかったですね、すごかったでしょうということをせずに、迎え入れて送り出して、まあもちろんなかなか年に1回か初めてかの方、いきなり「いやどうでしたか?」なんて書いて、まあそれは難しいことがありますけども、しかし一緒にそこに一緒にいるはずなのに、あの放蕩息子で出てくる兄息子のような、父親とずっと長年何か年も一緒に居続けたのに何にも分かち合っていなかった寂しいあの兄息子のように、私たちはもう一緒の時を、あんな感動した一緒の時を過ごしながら寂しく去っていく、そんな実は冷たい心に、それもこの世のそうした影響で、あるいは自分自身の高ぶりで、そうした冷たい心になってはいないだろうか。しかしまさにイエス様はそのようなところに、そのような心の中に命を宿すためお生まれくださったのだ。彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで介護桶の中に寝かせた。この理由は客間には彼らのいる位置がある、まあ、もちろんもうお腹の中で大きくなっているイエス様が、客間のには彼らのいる余地がなかった、じゃあもう誰も受け入れてくれないならって言って、そのお腹の中からスーッと手に帰って、また100年後って、まあ、そういうわけにはいかないだろうかもしれませんが、それにして会話を受けるあの会話を受けと訳されてはいるんですが、桶というふうに、これは、まあ、木で作られたものではなかっただろう、うん、ユダヤでは解放桶というか、いわゆる家畜の食物を入れるのは石で作られている、いや場合によってはこの時代家畜小屋っていうのは特に客間、つまり一般の家庭のではない、まあ、言ったら現代でいうところのホテルの駐車場のような、そういう家畜小屋であろうと、マリアたちがいたところならば、洞窟である可能性が高い。何年か前あのここで、まあ、私はいなかった時ですが、高橋修先生の時ですが、マリアという映画を確か見られたのではないかと思うんです。あのマリアで出てくる、まあ、いわゆる家畜小屋が洞窟なんですね。ホラーな作られたものでね、掘ったものです。そうすると解剖桶とはありますが、それは壁か床を掘ったくぼみ、それだけでしかない、もう本当に冷たい場所です。その冷たい、そして家畜小屋ですから、おそらく明かりなんかなかったでしょう、まあ、家畜がいるようなところでそんな火を灯したら大変なことになります。 真っ暗な中で、イエス様はしかしその閉ざされた冷たい暗いところ、まるで私たちの心のようなそのただ中を神の子の命で満たしてください。ある牧師が回想録として次のような出来事を記しています。その牧師が常連になっている床屋さんはいつも2番目の椅子に、まあ、だいたい65歳ぐらいの男性が座っていました。しかしこの人いつも乱暴に神様をけなす言葉ばかり口にしているんですね。こんな人いるのかなっていうような、もうそれぐらいで、しかも、牧師が行くと、まあ、牧師だっていうわけですから、いつも以上にわーっと嫌味を言ってくるわけです。ところがある日床屋に行ったらその彼がいない。そんな人でもというか、そんな人だからこそいないってなると気になるわけで、あの床屋の主人にどうしたんですかというと、いやかなり深刻な病気で命が危ないらしいということなんですね。まあでも家も知らないわけですし、尋ねることもできないのが覚えてずっといてたら、6週間後郵便局にいた時に名前を言われたんで振り返ると、その男が車椅子に座って道行く人を眺めています。弱々しく衰えて、その顔色は死人そのもの、もう骨だらけになった、その指を曲げて招くんですね。しゃがれた声です。それで近づいてかがんでその人に言われることを聞くんです。するとこう言うんです。先生、ちょっと聞いてください。俺は昏睡状態で病院に出てきたんだ。動くことも見ることも話すこともできなくなった。でも聞くことだけはできてない。医者が俺の妻に言った。ご主人はご臨終です。その言葉を聞いたのが最後だ。それから男は声を震わしてこう言ったんです。先生、俺は一生お祈りしたことなど一度もなかった、一度もなかった。でもこの時だけは祈った。神様、もしあなたが本当におられるなら、私のところに来て私を助けてください。そう祈った時、俺には何と表現したらいいかわからないが、神がそこにおられるという確信が与えられた。この時男の目は涙でいっぱいになりました。それが茶色の方を流れていきました。この男は最後に言いました。先生、考えても見てくれ。俺はこの60年間狂いも神様の顔を蹴っ飛ばして生きてきた。それなのに俺が初めて神様の名を呼んだ時、来てくださった。冷たく汚れた何の光もないその解剖家の中、それと同じような私たちの閉ざされたその心の中に、そこにこそ神様が来てくださる。それがクリスマスであろうかと私は思います。私たちの世界がどんな問題が多く、神様にとってふさわしくないようなそんな場所であろうと思う。いや、もしかしたら問題が多くふさわしくない、だからこそ自分自身の価値が失われ、居場所はもうないと嘆き、死んだ方がマシだと思えるくらいの、そんな人のためにこそこの方は来られる。 冷たい中、明かり一つない暗い場所に命を灯してください。